マラナタ。皆さん今日も神の御言葉を通して共に恵みを受けたいと思います。私が初めて教会に通ってあまり聞き慣れない言葉を耳にしました。それはつまずくという言葉です。一般的にはあまり使われない言葉ですけれども、教会ではよく使われる言葉ですね。私はまあ牧師ですけれども、先生につまずきました。そのように言われると、手も足も出ないような、そういう思いになってしまいます。このつまずくという言葉は、普通、信仰の弱い人が、別の人の態度や言葉によって、信仰が振るわれて、信仰を失いそうになる。それをつまずくと普通は言います。しかし今日は、素晴らしい信仰者であるバプテスマのヨハネがイエス様につまずいたというそういう話です。
マタイによる福音書11章1節から19節。イエスは12弟子にこのように命じ終えてから、まちまちで教え、また述べ伝えるためにそこを立ち去られた。さて、ヨハネは獄中でキリストの御業について伝え聞き、自分の弟子たちを使わしてイエスに言わせた。来たるべき方はあなたなのですか？それとも他に誰かを待つべきでしょうか？イエスは答えて言われた。言って、あなた方が見聞きしていることをヨハネに報告しなさい。盲人は見え、足苗は歩き、重い皮膚病にかかった人は清まり、耳しえは聞こえ、死人は生き返り、貧しい人々は福音を聞かされている。私につまずかない者は幸いである。あなた方によく言っておく。女の産んだ者の中で、バプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった。しかし、天国で最も小さいものも彼よりは大きい。
ヨハネはヨルダン川で活動していたときに、イエス様を指して、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と宣言しました。ヨハネはイエス様がメシアであることを証言したんですね。ところが、ここに来てヨハネは、おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか？と、弟子たちをイエス様のところに使わして、イエス様が本当にメシアなのかを尋ねさせます。ヨハネは獄中の試練の中でイエス様に対する確信が揺れ動いていることがわかります。なぜ確信が揺らいだのでしょうか。考える理由の一つは、その時ユダヤ人の大多数がイエス様をメシアだと認めずに拒否していたからです。11章の後半では、ガリラヤ地方の町の人々が全体的にイエス様を拒否しています。ガリラヤはイエス様の地元です。その人たちがイエス様を拒んだということです。そして12章に入ると、ユダヤ人の宗教指導者からもイエス様は拒否されています。 イスラエル人のメシアであるべきお方が、イスラエルの民衆からも、指導者からも拒否されている。これは、ヨハネにとって理解しがたい現実でした。ヨハネの働きというのは、イエス様が登場するまでの道を備える働きでした。それが、自分が紹介したはずのお方が、ユダヤ人の同胞から拒否されてしまうという、そうなると、ヨハネ自身の働きも無意味なものになってしまいます。そういった不安がヨハネにはあったかもしれません。二つ目の理由は、当時のイスラエル人の期待するメシアというものは、政治的なメシアでした。当時、ローマ帝国に抑圧されていたので、メシアというのお方は、ローマ帝国を滅ぼして、イスラエルのうちに、メシアが治める王国を樹立してくださる、そういうお方だと人々は期待を持って待ち望んでいました。ヨハネ自身もそのような願望をメシアに抱いていたものと思われます。しかしイエス様一向にそのような活動を行いません。それでヨハネは最終的につまずいてしまったということです。確かにイエス様はイスラエルに王国を確立されます。それは将来イエス様が再び地上に戻ってくるときに成就します。イエス様はこのイスラエルの地を治める前に十字架にかかって人類の贖いを完成する、そのことを優先に来られたわけです。しかしヨハネはそのことを理解できませんでした。私たちは、日本においては、本当にマイノリティと言えるクリスチャンの数です。1% にも満たない、それが現実です。しかし、そういう日本においても、忠実に、イエス様に従っていく、それが今日の箇所が教訓としているところだと思います。また神の計画は私たちの望んでいるような期待しているようなものではないかもしれません。しかし神はご自身の愛の計画により私たちに最善の人生を与えようとしておられます。ですから私たちは自分の願望通りにいかない人生であっても、自己実現に至らない人生であっても、神の主権を認めて、その中で神に信頼して歩むものになりたいと思います。そしてつまずいているヨハネに対してイエス様は答えました。イエス様は旧約聖書に書いてある予言の通りにメシアが行う印と不思議を行っていました。ですから自分のやってる技を見てつまずくことがないようにとヨハネに言われました。イエス様のヨハネに対する態度を見るとなんか素っ気ないように思います。しかし、イエス様はヨハネのことを大変高く評価しております。11節で、誠にあなた方に言います。女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。イエス様が十字架にかかる前に活躍したヨハネは、旧約聖書の時代の聖徒たちのカテゴリーに含まれます。 そのヨハネは旧約の生徒たちの中で最も偉大なものだとイエス様は評価しているわけですね。私は最初この評価を聞いたときに、正直首をかしげてしまいました。ヨハネは確かに素晴らしい神の働き人です。しかし、ラクダの毛衣を着て、蜂蜜を主食としている。なんか熊のプーさんみたいな、そういう人に思えて、そんな人が偉大なモーセやダビデよりも上というのは、どうも納得がいきませんでした。しかし、神の人に対する評価というのは、その人の能力や実績ではありません。そして信仰の強さでもないんです。神の評価することは、それはイエス様との関係の近さによるものです。そこから言うと、旧約の生徒たちは、イエス様に会うことができずに、そのメシアの訪れを待ち望んで生涯を閉じました。しかし、それに対してヨハネは、イエス様の道を備える働き人でした。ヨハネは自分のことを紹介するときに、私は花婿の友人だと言いました。もちろんイエス様が花婿です。私はイエス様の、花婿であるイエス様の友人だと紹介したんですね。つまりヨハネは旧約の生徒たちの中で最もイエス様に近い関係で生きた人なんですね。ですから、ヨハネは旧約の生徒たちの中で最も偉大な人です。そしてイエス様はさらにすごいことを言いました。しかし天御国で一番小さなものでさえ彼より偉大ですと。天の御国に属するものというのは、これは教会の生徒たちのことです。新約時代の教会に属するその一番小さなものでさえ、その人はヨハネより偉大だとイエス様が言うんですね。つまり私たちクリスチャン、教会に属するものは、たとえその中で最も小さいものでもヨハネよりも偉大と言うんです。なぜならヨハネは花婿の友人ですけども、教会はキリストの花嫁だからです。花婿にとって友人と花嫁、どちらが親密でしょうか？当然、花嫁です。私たちは、イエス様と最も近い花嫁なんです。マタイの13章に行くと、17節にこうあります。誠にあなた方に言います。多くの預言者が、義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。イエス様とあなたの関係は、ダビデやモーセや旧約の偉大な生徒たちが切に求めて得られなかった関係なんです。だから一言で、あなたを見たときに羨ましいとそう言ってます。あなたはいつか空中でイエス様と花嫁として結ばれる人なんです。ですから今から イエス様に対しての純潔を保って、身も心も愛するイエス様のために捧げていく生涯をに歩みましょう。あなたの祝福をお祈りします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。